yonnirir.com第727回、テーマ一皮始まります。私のドーナツも食べてよ。
はい、坊主。
ようまいり。
ようまいり。
始まりました、はい坊主。
お願いします。
しばらくね、収録がなかったんですよ。
はい。
みんないろんなところ行ってたみたいですね。こっちのディレクターは、ね、台湾へ行ってたみたいで、私は北海道に1週間ほど行かせていただいて、
はい、
あなたどこ行ってたの？
ここの倉敷
にいたの。、ね、いやもうな、なんていう、テーブルの上が土産物だらけになってしまって、台湾土産の王子麺とか、はい、パイナップルケーキ、
うん、
それとかなんとか知らんけどティッシュとか。完全にこれあかんティッシュちゃうのかなと思いながら、なんかキャラクターをそのまま使ってるティッシュやなと思ってですね。で、私も一応北海道土産ですから、帯広というところ行ってきましたんで、
はい、
六花亭という有名な、お菓子屋さんがあるんで、
はい、
マルセイバターサンドっていうのね、
はい、
も全国的にも非常に有名なんですが、それを、まあ、おそらくエバコちゃん知ってるやろうと思ったのよ、味を。
はい、
知らなかったね。
存じずでした。
存じずなのに、存じずか。
はい、
そうやったらそっちの方が良かったかな。でもね、六花亭言うたらその甘いもんがね、有名だから、一応六花亭のマルセイキャラメルというのをね、新しい商品でございますけどね、それを買ってきましたんで、
はい、
それあとね、帯広といったら豚丼って言うんですよ。これがね、某チェーン店がやってるような豚丼みたいな違いまんね。
何ですって。
一枚一枚ちゃんと豚を焼いて、
はい、
そして、4枚なら4枚、6枚なら6枚、ほかほかのご飯の上に乗せていただいて、タレをかけて出てくるから、むちゃくちゃうまいのよ。
あ、美味しそう。
そうよ。せやから、それの風味のするチョコレートを買ってきた。
どんな
んだろう、
楽しい。
そう、あと、あれよね、一人おれへんけども、あいつは今、おそらくね、九州行ってると思うから、その土産を期待したら完成するんじゃないかなと思いますけども ね、土産にまみえてお送りしたいと思います。お相手はお笑い坊主桂頼宏と
井上箱こと伊藤真理恵でお送りします。
今日のテーマは、
はい、
ひと皮。
ひと皮。
ひと皮。なんか、すごくひと皮むけるとか言うじゃない？
はい。
ねえ。
はい。
別に日焼けしたからむけたわけじゃないのよ。
あ、本当だ、焼けてますね。
焼けて、今日はちょっと非常に暑かったから、朝からお墓参りを2軒行ってたんで、山登ってたんで、
はい、
ちょっとひと皮むけそうな感じなんですけどもね。いや、私ね、北海道になぜ行かせていただいたかと言いますとね、
はい、
巡回布教というのがありましてね、
はい、
巡回する、回る、巡るですね、はい、そして布教する。高野山のですね、真言宗の布教師という役を仰せ使ってますんでですね、
はい、
館長様のお言葉を携えて、各地に布教師が散らばりましてね、その地で館長様のお言葉を披露するという、そういう役目。それと同時にそこでお説法をして、
はい、
その高野山真言宗のね、お大師様の凄さというのをね、皆さんに分かってもらえというのが私たちの仕事なんですよ。だから高野山も九州行ったりね、宮崎去年かな、彼は行きましたけども、私も各所行かせていただくんですが、今年は高野山開祖1200年記念の法会でございましてね、
はい、
またその巡回布教というその布教師たちもですね、かなり気合が入って全国に散らばってるわけでございます。
うん、
このね、館長様のお諭しの御紋というのをね、親諭すとかね、これ親しく諭すですね、
はい、
これ親友と言うんですけれども、うん、これをですね、みんなの集まっておられる信者さんの前でですね、
うん、
館長様のお諭しの御紋を報読いたしますので、皆様方は胸の前に手を合わせられ、心を静かにお聞きくださいってなことを言うてね、僕らがさーっとですね、これほんまもんよ、これほんまも、ほんまも。でも、もう見せない。
いやいやいや。助けて見える。
で、この、とうとうと述べるのよ。親友、それ、高野さんは、高層弘法大師ご入場の聖地にして、費用三個の示したもまっと数形の礼法なりっていうの。ずっと読み上げんの、ね、その後はちゃんと聞きたければ、
はい、
巡回布教師様が来られてるとこ行ってください。 そこからは秘密にさせてもらいます。そのような役を仰せつかりましてですね、各地で、このお説法させていただいているわけなんですけどもね、やっぱりね、あのお前行けって言われたら本山から命令があれば、
はい、
やっぱり気合い入りますよね。普段なんか、わーっと軽いお話をしてますけどもね一応難しい顔して、はい、こういうこともしておるんだというのをですね、皆さんに知っておいてもらおうかなと思いましてね、なんかそして今回北海道というところに行かせていただいてね、いろいろとこの、まあ、館長様のご名代でね、お代わりの方が来られた言ってですね、いろいろとこの、お世話をしてくださるわけでございます。もう至り尽くせりでございましてね、ありがたいですよね。私この間言いましたでしょ、ちょっと体が ね、あれなんで、はい、栄養を、まあ、制限せないといけませんよでね、で、まあ、北海道行く前におそらくたくさん呼ばれるやろうなと思うて、
はい、
実は4キロ落としていったんです。
あ、すごい、分からなかった。
4キロ落としで、私の中でも北海道というのは、まあ、帯広にも当然もう、今回3回目でございますけれども、まあ、はい、不況で行かせていただくのは初めてなんですけどね、まあ、釧路も行ったことあるし、上水沢も旭川も札幌も函館も花鹿の時に行ったことあるし、ね、いろいろとこの場所は知ってるんでございますが、やはりその帯広にですね過去2回行ってたということもあって、
はい、
北海道帯広って言ったら食べたいものがあるなって思っちゃうんですよね。
はい、何ですか。
私まずね、トウモロコシを食べたかったんですよ。そんで季節的にはギリギリだなと思って、
はいはい、
で行かせていただいて、まずお茶を出してくださってですね、農家様、私農家、布教する人、農家さんって言うんですけどね、
はい、
よくね、今日消する、よくなんかバカすとか、バカすなこれね、消、うん、っていうのはね、今日消ってから押し悟すという意味なんですけどね、よく今日消するか農家さんって呼ばれるんですけれども、どうぞお茶受けにこれをお食べください言って、やっぱりトウモロコシ出てきて、
あ、すごい嬉しい。
もう季節はもうこれがギリギリなんですけれどもって言って、ほんで住職さんの前にも奥さんが出されたんやけども、
はい、
ね、住職は、あ、キビの匂いするな、で、うん、要するにそう、トウブキキビやな、トウキビね、トウモロコシの匂いするなって言って嫌な顔しちゃったっていうのが、うん、飽きてはんねやろな、
あ、
うん、食べ続けて最後やから言うて僕に出してくれて、僕はもう久しぶりの目的のものやからいきなりこれなんかクリアみたいな感じでほんで、ね、そこの住職さんと、ね、久しく喋りながら、
はい、
いただ、どうぞ、ぬくいうちに言われたんで、いただきます、一口食べたら、あ、もう、なんか、すごいよ。
あ、そうですか。
これでもいきなり初日にですね、目的の一品を達成してしまいましてね。で、今度4日目でしたかな、ちょっと夕方自由時間があったんで、二品目を達成しようと思いましてね。
何ですか。
豚丼。さっきオープニングで出た豚丼。あれをね、まあ、パンチョとかね、そういう、有名な店があるんですけれども、僕はもう駅の中の、いわば立ち食いうどん的なもの、そういうものでいいやって、もうその方が僕は美味しいと思うから、豚ハギっていうところね、はい、豚ハゲというところを行きましてね。
ハゲ
豚、ハゲ言うな、ハゲ言うな。そう行きましてね、注文していただいたんですけど、まあ、うまいの、なんの。これで、まあ、夜もお接待受けましてね、その土地の名産なんかいただくわけじゃないですか、
はい、
ちょっと最後にこれで締めましょうとか出されたメロンなんかでも、夕張メロンどころちゃいますせ。
何メロン。
ね、今の岡山でもマスカットアレキサンドリアよりも甘いマスカットとかね、
はい、
皮ごと食べられるもの、種のないものとかたくさん出てるじゃないですか、
はいはい、
ピオネとか、
うん、
もっとすぐの出てるじゃないですか、
うん、
あれと一緒でね、北海道でもかなり改良重ねられて、道内産メロンってのとんでもなく甘いから、これも道内産ですって食べさされたのがパイナップルや、南国やん、パイナップルっていうのは
ですよ、ね、
ところがどっこい北海道でも作ってます
そうなんだ、
もう缶詰から出てきたんこれっていうぐらい甘いよ、
わー、でっかいの
でっかいよ、おいこんな感じ、
うん、
おかげでですね、皆さん、私4キロ落としていったんですけどもね6キロ戻していきました。
むしろ倍ですおかえりなさい。
弱ったな、今弱ったな、くそ。とりあえず曲聴いてもらおう。
はい、島袋みゆき、離れ歌。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷では、 昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷クラシカでゆったりお過ごしください。
はいさい、松田和俊愛便。沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズのテゲラジオ、テゲラジ、毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいならおたしゃ .net にアクセスしてね。
今日のテーマは、はい、一川、はい、ということでね、まあ、日本はいろんな歴史があって、北海道に行かせていただいたらね、百数十年前に、はい、日本は開拓しにね北海道行かれたわけだ、うん、ね、それからのまあ歴史だから開拓団として、皆さんはなんか別伝承を求められた、はい、ね、そうするとね、お寺なんかでもいろいろ勉強させてもらいましたけどね、あ、面白い、本尊さんおられるなって思うのが、うん、英霊馬頭観世音菩薩というね、うん、馬頭観音さんがおられて頭にね馬を乗せてはるねんけどね、はい、顔は憤怒の形相、怒りの形相しておられて、拝ましていただいたら顔は真っ赤でございましたな、そのような馬を乗せた仏さんがおられたんですけどもね、この英霊馬頭観世音菩薩というのは帯広の小屋寺さんに祀られてましてですね、はい、全国いろいろありますけれどもここしかないのよ。
あ、そうなんですね、
うん、それがねある時ですね、石井明神二というね、二僧さんがですね、まあ、普段ずっと弘法大師お大師様の信仰をされておったんですけれどもね、夢枕に憤怒僧の観世音菩薩が現れたんですね、
はい、
で我は英霊群馬の本地神なり、戦争のために挑発され群馬となり外地に出征して戦場を駆け巡り泥にまみれ戦火に傷つき倒れ、終戦後は兵士は故国に帰り、ね、要するに国に帰ってね、
はい、
戦死者は故国の英霊として靖国神社に祀られるも群馬は一等だに、古山に帰らず、ね、群馬は誰も帰れなかったとね、
うん、
戦場の露と消えカバネをさらしたるまま供養も受けることがなき上修羅畜生道に落ち長く苦を浮く哀れなるから悲しいかなって出てきはったわけよ。この群馬を祭りなさいと、そして群馬にその背書きをすれば、ね、礼拝供養する者には無料の福徳を授けいかなる触りをも除いてやると夢枕に立たれた。それでその馬頭観世音菩薩、英霊馬頭観世音菩薩という菩薩様が出来上がりましてね、
はい、
祀られてるんです。でその石井明神二というね、二僧さんのお一族、石井家という一族の方もたくさん、ま、未だ参列しておられてですね、
はい、
かなりな信仰を持って、ね、祀られておるんだなと思いました。でそこ の住職さんにね、その説法をしてくれないかって言われたんで、
はい、
じゃあ馬頭観世音菩薩ってどんな人だ、どんな仏さんだって言ったらね、
うん、
馬というのは物をはむね、ファファファファと食べるから、
はい、
食欲旺盛であるから、
うん、
悪いものを全部食べてくれる、疫病なんかでも全部食べてくれるから、流行り病があった時には馬頭観世音菩薩さんを拝みなさいと、そういうような教えもあるんです、
うん、
ところが、まあ、頭に馬を乗せておられるから時代によってね、やはりその馬とか牛とかそのような畜生のね、守り本尊ともなられていくという歴史がありましてね、
うん、
さあそこで僕はね、馬牛というものを感じまして、
はい、
お話しさせていただいたのがね、馬や牛というのは家族同然であったというね、日本人の感覚を皆さんにお話しさせていただいたんです。っていうのがね、山本七平さんという方のお書きになられた本でね、
はい、
日本人とは何かっていう本があるんですよ。そこにこの明らかに書いてあるんですけれどもね、天正15年にですね、キリシタン禁止令が出されたんですね。その前の質問状があって、秀吉の時代ですよ。秀吉はイエズス会が長崎を勝手にね、教会領 キリスト教の教会領にしたことに対して怒りましてね、これを没収したんです、うん、それと同時に、五箇条の結問状をそのイエズス会の支部長のガスパール・コエリョにこの突きつけたんですね、
はい、
その時の文章がいろいろ遺説はあるんですけどもね、この五箇条の結問状の内容というのはね、彼及び彼の仲間はつまりこ のイエズス会の人たちはね、
はい、
いかなる権威に基づいて秀吉の家臣をキリスタになるように強制するのかっていう質問、
うんうんうん、
何故に宣教師はその門弟と門京都に神社仏閣を破壊させたんだという質問ね、で何故仏教の僧侶を迫害するんだって、うん、秀吉が質問してるんです。それで第4番が面白い、何故に彼らおよびポルトガル人は耕作に必要な牛を屠殺して食用にするのか。
お
ということはこの質問があるということは、はい、
うん、
それまで日本人は
食べてなかった、
そういうこと、こういう歴史なんです。じゃあその牛や馬というのは一体どのような位置であったかと言いますとね、家族なんですよ。
家族、
牛舎とかね、その馬屋とかいうのが家に土間を挟んでくっついて、ね、雨露をしのげるようなところに、置いてですね、はい、そこで、育てていって農耕の労働力として頼ったんですわ。
あ、はいはいはい、
うん、だから一切それを食べることはなしに、この牛や馬を家族のように扱って何をしたか、名前つけたんです。人間と同じ名前つけたんです。ね、
はい、
だから愛玩動物じゃないんですよ、牛や馬というのは、
うん、
家族を助けてくれる大切な大切な、
うん、
ね、本当 の生き物なんですよ。だから労働力なんです。だから彼らを食べることなんかは一切できなくって、
うん、
私の知り合いのお寺でも自分とこの牛や馬がダメになる、ね、そういう時にはそのお寺へ連れて行ってね、おじゅっさん拝んでくれ言うてね、家畜塚とかね、そういうのありますわ。
はい、
そこで、ちゃんとその埋葬したという記録もありますし、死んだから食べたそんなことないですよ。
うん、
しかし花栗塚って言ってね、
あ、知ってます。
牛の花栗をね、うわーっと集めてるような塚もありますしね、
はい、
馬のその蹄鉄を集めた馬蹄塚とかね、そういうのもあるんですね。
はい、
ということはいかにその牛や馬というものをですね、家族のように愛してね、頼っていた歴史があるのか。だいたい日本でですね、牛を一番初めに食べたというか食べる歴史があるのはね、近江の国ですわ、近江市、
はい、
はい、そこに井伊直助という方がおられてね、
はい、
あの方が桜田門外の辺でやられましたですけれども、
うん、
あの人のなんか徳川家に対するお土産が牛の味噌漬けであったというね、うん、そういうことは僕は歴史の時間に聞いたことがありますけれどもね、
うん、
その他は一切その牛を食べることなしに手厚く祀っていたんだよということ。だからね、畜生を拝むというよりも牛や馬というものは特別な存在であって、愛玩動物ではない、ね、それぐらいのこの日本人の優しい優しい、命に対する尊さというものをですね、今回解かせていただいたわけでございます。
はい、番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
母上様、お元気ですか。
今日は一皮というテーマでね、お送りしましたですけれども、
はい、
第4番目にその食用にするのかという質問があって、
うん、
第5番目も言うときますわ、
はい、
これは皆さん考えておいてください。これは、
はい、
ね、何故イエズス会、支部長コエリョはその国民が日本人を購入し、これを奴隷としてインドに輸出するのを容認しているのか、
は
あ、ということです。
わ、うんうん、
かります。
あ、ね、うんうん、
こういうことですよ、
はい、
ね、だから秀吉は英断を下したという歴史があるんですよね。
あ、
まあ、そのように、まあ、いろんなそのちゃんとしたことを調べて、ね、世に伝えていくということが私にとって人を向けることじゃないかななんて思うんでございますけども、ね、
あ、素晴らしい。
そうですかね、まあ、一応、まあね、布教師としていろんなところへね、おしゃべりに行ってますんで、その時にね、もし出会うことができればお声をおかけいただきたいと思います。
はい、
なんかね、今回ね、エンディングでね、この曲を聴きたい気分になってるんですわ。
何ですか。
答えてよハイボー、聴いてください。ヨネ&ミホでございます。
わかんないよ。
なんで？
いや、なっちゃった。
相手はお笑い坊主桂米博と
井上和子と伊藤真理恵でお送りしました。
ではまたね。
はい坊主。
この番組は愛すればこの町この人井上和ホールと仏壇仏具の法輪の提供でお送りしました。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなどCD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを解くYOMIRI.COM。